これは広報筑紫の8月号3枚目の CD です。主な内容はつなぐに筑紫のクリップ、お知らせコーナー、子育て情報、子育ての広場、お誕生日おめでとう、文化訓導などです。みんなで人権を考えるつなぐ、つなぐに。園田久子。つなぐにとは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。学ぶことは生きること。人はどこかに生まれるか、どう育てられるかなどを選ぶことができない。私は物心つく頃から、気づけばふるさとからの脱出ばかりを願っていた。その脱出心には、母や私を蔑み、いたぶった眼差しへ、暗い復讐心のようなものが救っていた。気づけば私の生育環境には、新聞も雑誌も漫画も文字らしきものはなかった。そんな生活の中で、なぜか言葉は敵だという思いが自然に湧いてきて、作文の宿題が出るとメソメソ泣いた。書けば自分の中に閉じ込めていた悲しみが消えるからと、言葉を自由に駆使している先生たちから言われても、信用することができないと自然に思うようになっていた。そんな私の大学進学時、村、被差別部落の促進学級でアルバイトをしながら、部落問題に初めて出会った。その中で心にストンと入ってくるような言葉を発する井本林氏さんや松崎武俊さんに出会い、言葉は生き物であることをじわじわと思い知らされた。中学校の教員となって晩年、その村の完成義民松原五人衆の史実と伝承を詩に表し、絵本命の花として出版した。自分が一度も受けたことのない差別の問題を言葉にすることの困難さを感じ、何年も何十回も書き直した。拒否し続けてきた言葉への初めての挑戦だった。言葉にチャレンジさせてくれたのは村との出会いである。だが残り少ない人生の中でさえ、体内に刻まれた痛みのような言葉が欲しいという思いは今もふつふつとある。そんな私はいつの頃からか、識字文学が大好きになった。ブラック解放文学賞に62歳で初めて応募した井上初美さんの作品、私の生まれた日、歌と言葉、解放出版社を何度も読み返している。生い立ちや日常の暮らしを見つめ、優しい言葉で淡々と素朴に綴られている語りには、差別の厳しい現実が染み出ている。その事実のあまりの過酷さに、心痛み、途中でやめ、でもまた読み始める。文学賞に応募するとき、彼女は仏壇の前で手を合わせながら、いいのかな、父さん、母さん、書くよ、と呼びかけて、お前が前を向いて歩くのなら、書き続けていいんだよ、と父さんの言葉を独り言でつぶやき書き始めた。初美さんのくず鉄拾いの出会いが、第30回ブラコ解放文学賞の識字部門で入選した。人の心に傷を負わすな、という一生忘れることのない言葉を残してくれた在日韓国人の A さんとの温かい付き合いが書かれている。初美さんの受賞時のコメント。識字生にとって学ぶことは生きることであり、世の中を見定める武器であることを肝に銘じ、 頑張りたいと思います。私もそんな学びを肝に銘じて続けていきたい。文字思い、差別と貧困のため学ぶ機会を奪われた村の人々の文字を獲得しようとする必死の営みは、きつい労働のあと疲れた体を抱えて識字学級に通うことから始まりました。当時握った鉛筆が鉛のように重かったという人もいます。言葉によって虐げられた人々が、文字を使って書いたり話したり、そして文字を読むことによって社会の出来事を知ることは、就労や生き抜くことそのものにつながりました。その中で市内のある人の短歌が作られました。文字思い、手のひら出して書きたれど、文字書けずして涙あふるる。この人の生き様から多くの人が今も学び続けています。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン。自分が人からされたり言われたりして嫌なことは、自分は人にしない、言わない。平成29年度、筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき、実践に移せるスローガンとして決議されました。問い合わせ先、教育政策課。消費生活センターだより、相談専用電話、電話 923-1741、毎週月曜日から金曜日の9時から11時45分までと13時から16時30分まで。分電版の点検商法に注意。相談事例。自宅に分電版の無料点検に行くと電話があり、点検後に分電版が古いので交換しないと漏電すると言われた。不安になり17万円の交換工事を契約したが、よく考えると高額なので解約したい。分電盤などの電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の際は、必ず事前に書面で通知が届き、調査員証を携帯した調査員が来ます。その場で何らかの契約を勧誘することはありません。分電盤に限らず、点検を持ちかける電話や訪問に注意しましょう。点検後に交換が必要と言われても、その場では契約せず、価格や性能を十分比較検討しましょう。訪問販売に当たる場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。分電盤の故障などが心配な場合は、電力会社に相談しましょう。判断に困ったときは、消費生活センターにご相談ください。筑紫野消防署情報。筑紫野太宰府消防本部、筑紫野消防署、電話 924-5035。電気機器による火災が増えています。私たちの暮らしには、テレビ、電子レンジ、パソコンなど、たくさんの電化製品があります。とても便利ですが、その一方で、電気機器が原因の火災は年々増え続けています。現代の生活では、電気製品を使わない日はありません。だからこそ、火災の危険がいつも身近にあるということを意識し、電気製品を正しく使い、しっかりと管理することが大切です。便利さの裏にあるリスクを忘れずに、毎日のちょっとした注意と心がけで火災を防ぎましょう。電気機器などの火災を防ぐ5つのポイント。1、タコ足配線は避ける。2、コンセント周りを清掃する。3、使用しない電気製品はコンセントから抜く。4、 傷んだ電気コードは交換する。5、電気機器の使用方法を理解する。プラグの差し込み口にはホコリなどのゴミがたまっていないか確認しましょう。日頃から配線の状態、差し込み状況などの点検を行い、異常を見つけ火災を防ぎましょう。筑紫野警察署情報。筑紫野警察署、電話 929-0110。 新たな詐欺の手口に注意してください。お米の詐欺サイト。価格が通常より不自然に安い。事業者の連絡先が曖昧。検索すると無関係の事業者情報などの嘘の情報が記載されている。問い合わせ電話番号が通じない。警視庁交通局を語るサイト。高速道路利用料金、交通反則金の未納というメールが届く。リンクから個人情報の入力を求められる。被害防止のために、フィッシング詐欺と資料されるため安易に入力しない。一人で判断せず、家族や警察、自治体などに必ず相談する。これでつなぐ2、他を終わります。筑紫野クリップ。5月25日、おもちゃを通した交流で笑顔あふれる。筑紫コミュニティセンターで筑紫横町協議会次世代育成部会がおもちゃの広場を開催し、多くの親子連れなどがおもちゃで遊んで楽しみました。積み木など慣れ親しんだものや海外のおもちゃなど約80種類のおもちゃが用意され、参加者は全部楽しくて時間が足りないと夢中になって遊んでいました。6月10日、楽しみながら身につく避難行動。女性消防団は保育所を訪問し、子どもたちの被災時の対応を教えています。今回は外道保育所で行われました。寸劇での避難行動時の間違い探しや、ダンスを取り入れた避難行動の練習など、子どもたちに楽しんでもらえるようにと工夫を凝らした内容でした。子どもたちは楽しみながら被災時に大切な心構えや行動を学んでいました。6月15日、力栄輝く水しぶき。二日市中学校で市民水泳大会を開催しました。多くの観客の声援の中、小学生から大人まで85人の選手がそれぞれの種目で力強く泳ぎました。バタフライ2種目で大会新記録を出した大瀬春さん、二日市中学校2年生は、県民スポーツ大会でも自己ベストを更新できるように頑張ります、とこれからの活躍に意気込んでいました。6月16日、自由に夢を描いて、プロ選手からの贈り物。二次元コードが掲載されています。市とフレンドリータウン協定を結んでいるプロバスケットボールチーム、ライジングゼファー福岡から、市内の全小学1年生に自由帳のプレゼントがありました。筑紫東小学校には、西川隆信選手が訪れ、児童と交流を深めました。また、子どもたちからシュートのコツを質問されると、たくさん練習することと、諦めないで続けることが大事です、と伝えました。6月18日、ゴミの出し方、考えよう。山口小学校4年生の子どもたちが、ゴミの原料や分別方法について学び、有限会社筑紫美装の職員から収集車の仕組みや積み込み方の説明を受け、収集車パッカー車へのゴミの積み込み体験や乗車体験をしました。体験を通して子どもたちは自らの生活を 陰で支えてくれている存在を身近に感じ、感謝していました。6月22日、防災士デビューを後押し、二次元コードが掲載されています。これから地域で活動していこうと考えている防災士が、講座の組み立て方を学びました。地震に対する備えを30分間で講座してほしいと依頼を受けたとしたグループでは、役員の連絡体制の整え方を考える内容にしました。主催した防災女子会マモランバの皆さんは、防災士が話し合える場を作っていきたいですと話していました。6月23日、読書が子どもの夢を育むように、子どもたちが本に接する機会を増やすため、ライジングゼファー福岡の選手が推し本を紹介してくれました。この日、村上俊人選手が吉木小学校を訪れ、自身が本から学んだことや読書の魅力を子どもたちに伝え、学校に2冊の本を寄贈しました。また、子どもたちは村上選手とミニゲームなどで交流を深めることができ、感動と興奮のひとときでした。6月27日、アビスパ福岡筑紫野市応援デー感謝状贈呈式。4月6日にベスト電機スタジアムで開催されたアビスパ福岡筑紫野市応援デーに協賛した地元企業8社に対し、感謝状を贈りました。地元企業は、地元活性化とアビスパ福岡の応援が継続できるように頑張っていきたいと挨拶しました。首都アビスパ福岡では、今後も地域の協力を得ながら、地域活性化とスポーツの推進に努めます。二次元コードが掲載されているものは、読み取るとイベントの様子を動画でも見ることができます。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫野クリップを終わります。